特集、好きが街の原動力、4ページ。あなたは、生駒が好きですか？暮らしたい、住み続けたいと思われる街であり続けるためには、生駒で暮らす人たちが、地域に愛着を持ち、関わりながら、魅力的な街を作ることが必要です。今回は、主体的に、街に働きかける人たちの取り組みから、街づくりについて考えます。12,000人が来場。生駒の魅力を体感、発信する一日。11月3日祝日、秋晴れの生駒山麓公園に、家族の笑顔が溢れました。この日開催したのは、生駒サンフェスタ。心地よい音楽が流れる森の中に、市内で人気のカフェやレストラン、雑貨、パン、洋菓子などのマルシェやワークショップが41店舗出店し、市内外から約1万2000人が訪れました。イベントのターゲットは、20歳代後半から40歳代全般の子育て世代。市外の人には来訪のきっかけを提供して、生駒の雰囲気を知ってもらうこと。市内の人には、生駒が住み続ける価値のある町だと実感してもらうことを目指しました。当日、Facebook や Instagram などの SNS では、訪れた人たちが、また、生駒が大好きになった。素敵な場所に住んでます。もうここからは出られないな、といった声を発信。市外の人からも、私は地元大阪をとっても愛しているけれど、生駒っていい街だなとしみじみ思う。生駒に住みたくなりました、と好意的な声があふれ、生駒の魅力が拡散されました。心一つに街を盛り上げ、イメージ向上に成功。事業者と一緒にイベントを盛り上げたのは、生駒で暮らすママや市民活動団体でした。生駒山やケーブルなど、生駒らしいデザインの消しゴムハンコで、オリジナルのブックカバーを作るワークショップを担当したのは、竹中志乃さん。想像以上にたくさんの子どもたちに楽しんでもらい、幸せな一日でした。多くの人に生駒を好きになってもらえるよう、これからも頑張りたいです、と話します。他にも森の中で紙芝居やパネルシアターを行う森の図書館。ママの得意を生かした手作り品を販売する出張生駒マママルシェや、工作が楽しめる森ママワークショップなど、街を思う人たちが生駒ならではの一日を提供しました。来場者に生駒市に対する印象は変わりましたかと聞いたところ、7割の人が良くなったと回答。街を盛り上げようとするたくさんの気持ちは、たった一日で、街のイメージをも変えてしまう大きな力になりました。生駒市在住、南さん家族の感想です。魅力が詰まった一日でした。昨年に続いて2回目の参加。若い人がたくさん来ていたのが印象的でした。クラフトや食べ物、お酒など、生駒の有名なお店がたくさん出店していて、街の魅力が詰まったイベント。子どもたちも大満足です。奈良市在住の茨城高尾さん家族の感想です。知らなかった生駒に遭遇。今まであまり生駒を訪れたことはありませんでしたが、知らなかったお店や普段食べられない料理に出会えて満足。生駒のイメージが良くなったので、来年もまた来ます。写真が11枚あります。写真、 1、2、4、8、9の5枚の写真は、飲食ブースや手作り雑貨などのお店のほか、ヨガやクラフトなど体験型のワークショップの様子です。写真3、アウトドア料理といえばカレー。みんなで作ったカレーは絶品です。写真5、フェイスペイントやヘアアレンジのコーナーも発信したくなる仕掛けの一つです。写真6、生駒市出身の音楽家が森の中で演奏。ウクレレやクロマチックハーモニカの音色が響き渡りました。写真7、色とりどりのリボンやガーランドで飾られた会場は、思わず撮影したくなるフォトジェニックな空間です。写真10、プールで本格カヌー体験。写真11、森の中で新感覚の木登り、ツリーイングの様子です。写真終わり。生駒の魅力を発見発信。生駒らしさとは何でしょうか？普段は見過ごしがちな身近な生活風景や文化に着目し、魅力を発信した上中学校の取り組みを紹介します。生駒の魅力は身近にある。上中学校1年生が映像を制作。創立当時は周りには何もなかったそうですが、今年で36周年を迎え、今はニュータウンの真ん中。校内は緑でいっぱいです。上中学校は地域に大切に育てられ、見守られています。これは上中学校1年生72人が作った15分間の映像の一コマです。それぞれが見つけた生駒の魅力がスクリーンに映し出される中、生駒も上中学校もすごいイケてるやんと10月に行われた文化祭で発表しました。7月、映像制作の準備として市職員が町の魅力発見をテーマにした事業を実施しました。生駒は魅力的な町だと思う？という問いかけに、都会に憧れているから違う町で暮らしたい。自然が豊かなだけ。つまらない、ど田舎とネガティブな返事をしていた生徒たち。授業を通して生駒には魅力がないのではなく、気づかなかっただけだということを知りました。その後の話し合いでは、家の近くに公園がたくさんある。犯罪が少なく治安がいい。騒音がないので都会よりも暮らしやすいと200以上の魅力が上がります。映像を企画した内藤彩香さんは、難しく考えなくても魅力って意外と身近なところにあることに初めて気づきました。住んでいる私たちがすべきことは、生駒いいねを伝えること。子どもたちが自分のことにもっと自信を持つきっかけにしたかったと話すのは、上中学校で国語科を担当する寺田澄子先生。今回の発表を企画した一人です。校区内外の魅力を再発見することで、学校も生駒も、そして自分も好きになってほしかったんです。観光名所や有名なゆるキャラ、特産品に頼らなくても、生駒にはたくさんの魅力があることに気づいた生徒たち。多くの人に地域への愛情や誇りを持ってもらおうと、映像制作のほかに、ふるさと生駒の育て方をまとめて、校内に掲示しました。一つ、まず自分が生駒の名所、名物を知る、気づく、伝える。一つ、地域のために頑張っている人のありがたさに気づき、多くの人に知ってもらい、 若い世代が受け継いでいく。一つ、自分が地域のヒーローに、など16の方法を列挙。最後の項目には、生駒が自分のふるさとだと心から思うことと記されました。西口舞さんは、この学習を通して学んだことがあります。町を盛り上げるためには、新しい魅力を作らなければと考えがちですが、生駒いいねと友達や家族に伝えることこそ、住んでいる私たちがすべきことなんですね。写真が4枚あります。写真1、映像制作に携わった上中学校1年生の一部。生駒のいいとこ見っけ、いいもの見っけをテーマに3ヶ月間活動。写真2、写真の構図や撮り方を市職員から学び、まずは校内で撮影。手入れされた花壇や整頓された上靴など、校内の魅力も発見。写真3、ストップモーション、コマ撮りの技法も使った15分の映像、笑いあり、涙ありの力作です。写真4、生徒が考えた生駒の魅力は廊下にも掲示。写真終わり。中学生が考えた生駒の魅力。上中学校1年生が映像の中で紹介した生駒の魅力の一部を紹介します。映像の写真と言葉が添えてあります。8つあります。1、飛鳥野の桜並木は地域の人が少しずつ植えて育てました。2、生駒を走るケーブルカー、雪の日も出動。かわいいけど力持ち。3、生駒三条遊園地の飛行塔は昭和4年から動く日本最古の遊具。4、どんどこ祭りの打ち上げ花火、市民の夏のお楽しみ。5、高山あられは工場直売が一番おいしいんです。6、高山は茶筅も有名。美味しい抹茶とお菓子でほっこりします。7、生駒は地域のお祭りも盛んです。お月見泥棒楽しかった。8、毎朝の見守りありがとうございます。地域にはヒーローがたくさんいます。町の活力を維持するためには、その1、生産年齢人口と町の担い手を増やす。生駒市の人口は2020年から本格的な人口減少に転じます。市内の生産年齢人口、15歳から64歳は急激に減っており、今後、老齢人口、65歳以上はさらに増加すると推計しています。市の収入のうち、市税、市民税や固定資産税などが約 45% を占める生駒市にとって、人口減少は行政サービスの低下に直結します。町の活力を維持するため、生産年齢人口の転入促進と同時に、地域に参画したり、地域の魅力を創造したりする町の担い手を増やすことが急務です。折れ線グラフがあります。生駒市の生産年齢人口と老齢人口。平成27年生駒市人口ビジョンより、グラフは2010年から2060年度までの10年ごとの生産年齢人口と老齢人口の数が示されています。おおよその傾向を読んでいきます。2010年、 生産年齢人口はおよそ7万8000人。人口は減り続け、2030年はおよそ7万人。2060年には5万8000人ほどになります。老齢人口は2010年にはおよそ2万4000人。増加し続け、2040年には4万人近くになります。その後少し減少して、2060年には3万5000人ほどになります。グラフ終わり。その2、生駒の魅力を発信する。各自治体が生き残りをかけて話題性を狙った動画の作成や ICT の活用など PR に注力しています。もちろん生駒市も住宅都市としてのイメージ向上を目指した1分間 CM の放映や住宅メーカーとタイアップした PR を実施しています。しかし、民間の調査で最も信頼を得た情報源は、友人や家族からの推薦、つまり口コミでした。進める気持ちが強いほど、口コミの影響力は大きくなるそうです。暮らしている人が実感に基づいた魅力を語れるようになることが、人を引き寄せる町の力につながります。
座談会、私と町のつながり。生駒のママが本音トーク。地域に関わる機会が増えると、町への愛着も増え、町のために活動したくなる。町に魅力を作り発信する3人のママに、町との関わり方を聞きました。3人のママのプロフィール。佐村紗恵子さん、生駒ママママルシェ主催、バレエ・ベビーダンスの講師、二児の母、中垣ゆりさん、フードフォー生駒所属、フリーランスのデザイナー、二児の母、清水彩さん、プラレール広場などを開催する、生駒育児ネット代表、専業主婦、二児の母、町に関わったら自分が輝く可能性を感じた。突然ですが、生駒の町をどう思っていますか？清水。自分の居場所ですね。生駒町宣伝部として地域情報を発信するようになったら、今まで以上に生駒にどっぷりハマりました。取材して感じるのは人の良さ。町への思い入れがある市民の層が厚いのは、生駒の魅力だなと思います。中垣。2年前に起業するまでは、寝るだけ、帰るだけの町でした。時間に余裕ができてから、地域に目を向けると、急に友達がいっぱいできて、自分が輝ける可能性も感じるようになりました。佐村。友達ができたら、一緒に何かやってみようかなと思うもんね。私も最初は生駒を良くしたいなんて考えたこともなかったのに、今は生駒のために頑張りたいと思うようになりました。町を好きになったきっかけは、地域活動をしたことだったんですか？佐村、生駒ママママルシェは地域のためではなくて、ママのために始めたんです。活動していると、同じ気持ちを持つ人とつながったり、ありがとうと言ってもらったり、大きな労力ではないのに、いいことがいっぱいあって、そんな経験が積み重なって、生駒を良くしたいなと考えるようになりました。中垣、私も軽い気持ちでコードフォー生駒の子育てアプリを作るイベントに参加したんです。そこには生駒を良くしたいと頑張る人たちがいて、自分も力になりたいなと思いました。その後、生駒町宣伝部に入って、どんどん生駒が好きになりました。清水。子育て真っ最中の時に入った育児サークルで、 先輩ママにたくさん助けてもらいました。恩返しの気持ちで、イコマ育児ネットの活動に加わったら、いろいろな世代と出会って教わることも多くて、日々自分がバージョンアップしている気がします。つながることがキーワードなんですね。つながって得をしたことってありますか？清水。とにかく楽しいです。子育てもつながっていると、お互いに助け合えて楽をできますしね。中垣。広報誌を見ても、市の職員さんの顔が浮かんだり、知っている人の声が聞こえたり、街が身近になりました。田村。同じ気持ちを持つ人との活動は安心するし、居心地もいい。地域で活動することで自分を認めてもらえる場所ができたのは大きいですね。中垣。私は地域活動で社会貢献してますって感じではなくて、自分自身が楽しくて活動している感じ。清水。プラレール広場を開催していると、子供がわーっと走ってきたり、帰るのが嫌だと泣いていたり、子供に楽しんでもらえる場を実現できるのは幸せなことだなって思います。参加すれば広がる世界。活動は楽しい範囲で続ける。活動をためらう人も多いと思いますが、一歩を踏み出すポイントは何ですか？中垣。特別なスキルがないとダメなんじゃないかと不安になりますが、気軽に参加しても大丈夫。同じ目的に向かって頑張る大人の部活って感じなのですぐに打ち解けられますよ。生駒生まれ、生駒育ちですが、子供の頃より友達が増えたかも。田村。わかる。ママ友とは違う感覚の付き合い方ですよね。〇〇ちゃんのお母さんではなく、個人としての活動や人間性を見てもらっている感じです。清水。そうそう、家とは違う、素の自分を出せる場所でもあるよね。田村。参加すれば必ず顔が広い人とか、スキルがある人がいるので、一緒にいれば自然と世界が広がります。清水。私の最大の報酬は子供たちの笑顔。無理はせず、自分が楽しいと思える範囲で活動しています。中垣。生駒はこれから私たちの子供が過ごす町です。楽しんで続けている活動が、子供たちのふるさとの魅力を向上させることにつながるのなら、すごく嬉しいですね。座談会のキーワード、5つあります。1、生駒町宣伝部。生駒市公式 Facebook ページ満点生駒に、生駒の魅力を投稿する市民 PR チーム、イベント、グルメ、旬の話題などを発信しています。2、生駒ママルシェ。生駒で暮らすママの好きや得意を生かしたブースが並ぶマルシェ。雑貨などの手作り品のほか、ネイルケアやマッサージなど様々です。3. コード法イコマ。イコマの地域課題を IT でより良くしていくためのコミュニティ。市内の保育園などの地図を示したアプリ、イコマ保育園マップなどをリリースしました。4. イコマ育児ネット。市内の育児サークルを束ね、リーダーのサポートや子育て情報を発信、保護者向けの勉強会や交流会も開催し、子育てで悩むママを支援しています。5. プラレール広場。ベルステージいっぱいにレールを並べ、子供が電車のおもちゃを自由に走らせて遊べるイベント。たくさんの親子連れで賑わいます。町との接点が増えれば、毎日の暮らしが楽しくなる。10年間で人口が3万人以上増え、子供の数も急増する千葉県流山市。生駒市と同様に大都市のベッドタウンとして発展してきた緑豊かな町です。 流山市マーケティング課の川尻和子さんにプロモーションの手法を聞きました。川尻和子さんのプロフィール。民間企業で14年間営業やマーケティングなどを担当。その後、流山市の任期付き職員となり、流山市メディアプロモーション広報官に。二児の母。ターゲットを明確に、まずは住む人を増やす。母になるなら流山市という広告を都内の主要駅に掲出するなど、首都圏に住む共働きの子育て世帯にターゲットを絞り、認知度やイメージの向上を目指したプロモーションを実施しています。高齢化が加速する中、市民サービスを維持していくためには、担税力、税金を負担する能力のある若い世代の定住者を増やす必要があるからです。子供を保育園までバスで送迎する駅前送迎保育ステーション事業や、小学校の英語教育の充実など、子育て環境の整備は市の重要施策です。また、観光資源が少ない流山に訪れてもらうため、年に5回イベントを開催、屋外でお酒を楽しめる森のナイトカフェなど、年間12万人以上の来場があります。こうした取り組みなどを続け、30歳から40歳代前半の人口ボリュームが最も大きい町になりました。これが第一ステージです。町で活動するスイッチを入れ、魅力を語るファンを増やす。第二ステージは町に愛着を持ち、町のファンとして流山の魅力を語ることができる人を増やすことです。普段の暮らしで町の良さを強く意識する機会はあまりありません。その中で町に興味や関心を持ってもらうには、地域とつながるきっかけが必要でした。4年前、スキルを生かして活動するママ5人をパネリストに呼び、飲みながら意見交換できる場を作りました。イベント終了後も、参加した20人から質問が止まないほど大盛況。その後も参加者自身が自分の夢を語り合うランチ会をするなど、街で活動するスイッチが入ったようです。街と接点ができ、夢を語れる仲間や役割ができると、街が自分ごとに、地域のイベントに行ってみたり、夢への第一歩を踏み出したりしながら、だんだんと街を好きになって、毎日の暮らしが楽しくなるんだと思います。生駒市も、生駒サンフェスタや、生駒町宣伝部など、市民の皆さんと一緒に街を PR していますね。自治体だけが PR しても限りがあります。地域のファンを増やしながら、発展し続ける街を作っていきたいです。戦略的な流山のプロモーション。3つあります。1、街を語る。都市対抗シビックパワーバトル。流山市や横浜市など、5市の市民が自分たちの街を愛する気持ちをプレゼンするイベント。市民目線で街の魅力を発表し合いました。2. 街を訪れる。森のナイトカフェ。夏の夜に噴水で涼みながらグルメが味わえるイベントです。キッチンカーやスイーツなど約35点が集合。参加者の約4割は市外から訪れます。3. 街を知る。共働き子育て世代向けの広告。市内の家族をモデルにし、キャッチコピー、母になるなら流山市を掲げたポスター。首都圏主要16駅に掲載し、街を知るきっかけを作ります。生駒が元気な街であり続けるために、近所の人が夕食をお裾分けしてくれるんです。 こんな距離感で近所付き合いができるのは、生駒の良いところですね、と話すのは、吉田田隆さん。6年前、大阪市内から生駒に引っ越してきました。吉田田さんは、スカバンドドーベルマンのボーカルを務めながら、子供たちが体験や制作で生き抜く力を得る、アートスクールアトリエ EFT を大阪で20年間運営。12月には一部町に2校目を開校します。生駒がもっと良い町になるには、ただ住むだけではなく、能動的に町と関わる人を増やすことが大事。そのためには、小さい頃から好奇心を持って物事と向き合い、クリエイティブに問題を解決する力をつけることが必要です。この力を身につけてもらうため、生駒にアトリエを開校、今後は地域にも開放し、町の拠点になればと考えています。地方創生とは、地域の特徴を生かし、持続的で魅力あふれる町を作ることです。生駒が創生できるかは、生駒で暮らす私たちの本気度にかかっています。10年後、20年後も元気な街であり続けるために、共に一歩を踏み出しましょう。写真があります。アトリエ EFT 生駒校でワークショップを体験する砂原真宏さんと吉田田さん。街をモチーフにした紙に、段ボールや紐などで作った作品を自由に置いて、好奇心や発想力を養います。写真終わり。12月23日祝日に、同アトリエで無料ワークショップを開催。申し込みなど詳しくは、このページ左下にある QR コードから見ることができます。問い合わせ。生駒の魅力創造課、電話0743-74-1111、内線733。